2月10日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、長いこと車で道草してましたね。
そうでした ね有名な外国の車のお勉強いたしました、
ね、ボルトがね、外国橋でね、日本のもやってて、
はい、リクエストありましたね。
ありましたね。でもホンダとか、
はい、
トヨタ喜一郎の話とかは随分昔にしたことが、
うん、はい、
ありますよね。で今日はさ、
はい、
今日はというか今日からあのこういうタイトル、自動車と人間の100年史という本があってね。
あ、そうですか。
これね、あの、
うん、漱石さんお持ちだったんですね。
これ
た
あの力作です。 まず、はい、そのこういうことです。
街の姿を変え、産業構造を変え、人類の五感すらも一変させた張本人、その名は自動車。
その名は自動車ですよ。
明治大正昭和、昔懐かしい風俗をフラッシュバックしながら描く革命の100年史、
うん、
興味深いですね。
実際さ、
はい、
あのやったでしょ、ガソリンエンジンでその駆動する四輪自動車を初めて作った例のダイムラベンツ、
はい、
1886年ですよ、
うん、
そっから100年目にがちょうど昭和61年で、で それをふっと思った時にこの著者のね、高田正俊という人は、あ、自動車的で100年だって思って、
うん、
そこからねいろいろ調べて歩くんですね。
あ、そうですか。
自動車がこの国に入ってどう変わっていったかと、は
い、日本中を調べるんですか。
そうそう、でも47都道府県全部調べたかどうかは分かりませんけど、本校にしたのはね、はい、例えば辺境の地、北海道で雪合う、どうやって自動車が広がっていったのかとか、淡路島とか佐渡島とか、
はい、
そういうところ、それから今度は青森県とか長岡とか、こう雪深いところ、もちろん名古屋とか京都とか神戸とか横浜とか東京とかも全部調べてね、
うん、でそれをね
一冊の本にしたのですよ。
車そのものの歴史というよりは人の暮らしがどう変わって
たかという、そうですね、関わり合いですよ、ね、
はい、
なので青森県で有名な車の人といえばね、
はい、
篠原善次郎という人知ってる？
知らないです。初めて聞きました。篠原善次郎さん、
ね、そう、ほとんどの人知らないんじゃないかしら。
知らないですね。
で、和江さんは森の人だってむったとはしゃべってますけど、
この間も言ってましたね。
合浦公園ってあの青森市の人の心のふるさとみたいなところありますか？
橋本小学校という、うん、あの小学校に通ってたんですけども、うん、小学校2年生か3年生かな、合浦、うん、公園まで歩いて遠足、徒歩遠足でした。
やっぱり合浦公園はね、
青森、そうですね、
そこに彼の銅像があるんだと、
はい、あ、そうですか。
なんでかという
時折合浦公園には海水浴に行ったりとかしてましたけども、
ね、あるんだと
気がつかなかったですね
今度一旦さ、
はい、
でじゃあどんなことかというと、この人ね、薩摩隼人、薩摩の人だよ。
薩摩の人が
青森県に、青森市の合浦公園に銅像があるなんでかですね。
どんな功績があったんでしょう。
廃藩置県が行われた明治4年です、秋、
はい、
県庁が設置されたばかりの青森の港から遥か津軽海峡を目指して、若干16歳の薩摩隼人が船出をしようとしていた。開設されて間もない北海道開拓使の黒田清隆長官に命ぜられて道庁入りして、農業を収めて職に就くためだったと。自動車と関係ないですね。
まるで違いますね。
当時の青森港は北海道開拓の前線基地として混雑を極めていた。すでに幕末から蝦夷地に渡るための拠点であったものの、維新を境に明治政府の北海道開拓が本格化したことで、蒸気船が出奔する本土の港として改めて脚光を浴び始めていたと、
はい、
そしてその挑戦した青年、
うん、
善ちゃんは、
はい、
甲板に立って次第に遠ざかる青森港をいつまでも眺めていた。東に下北、西に津軽の両半島、南に八甲田山、そして北に津軽海峡が望まれる陸奥湾の雄大なその風景が青年の脳裏に、うん、ふるさとの錦江湾を思い出させていたに違いない。 なるほど、うん、この
近郊湾と青森湾は違いますけど、
雰囲気は24枚、はい、桜島はないけど、うん、この青年こそここからですね、11年後に再びこの港に帰ってきて、青森の交通史にその名をとどめることになる篠原善次郎であった。
あ、そうでしたか。
時は流れて明治15年、はい、
うん、
その北海道庁を辞した27歳になった篠原善次郎は、すでに9年前に開通していた青森定期航路の船で青森に戻ってきた。その時彼の目に映ったのはあまりにも不便な青森の交通事情であった。新興の都市であるにもかかわらず、ダバと人力車だけしかない、まあ、ダバってあの、うん、書いてるけど ダルマとも読むというか、
うん、
つまりあの荷物を運ぶ馬ですよね、
はい、
うん、そのことですね、と人力車しかない。弘前に行くにも朝早くダバで出発し、日暮れになってようやく到着するというありさまであった。
あ、そうですか。そんな時間かかるんですね、やっぱり馬車だとね。
もう40キロちょ、もうちょっとあるんですか。
そうですね。
ね。そこで明治16年に彼は4台の乗り合い馬車を買い求めた。青森と弘前の間に安くて早い、その貨客というんですかね、荷物と客を輸送できるその事業を切り開いたと。
あ、そうですか。
始めるや否や乗り合い馬車はたちまち大繁盛、は
い、
しかしどうなりますか。同時に従来からあるそのダバ業者の営業を圧迫するようになった。
あ、そうなんですね。
そのため乗り合い馬車は彼らの必要な妨害に出会わなければならなかった。まあわかるです
よ、ね、ご苦労もあったんですね。
あら、ぐれやすいでしょうよ。でも篠原はそのダバ業者と矛先を交えることは避けた。代わりに根気よく時代の趨勢と交通機関の公共性を説明することで業者たちを組織して自らその指導者になる道を選んだ。その結果篠原の事業は次々に路線を拡張して、やがて八戸とか秋田とかに足を伸ばすほど発展したと。
ああ、そうですか。
だ
から
この辺ジョンズですよね。
偉大な貢献です ね、
まだ若いのにね。そう、
うん、
なので明治中期までの青森では市内は徒歩と人力車、市外はその陸上が馬か馬車、そして海上は蒸気船といった具合にそのいくつかの交通機関が分業して成立していたことになると。そして明治中頃を過ぎるとやってきました、鉄道
来ました
ね。
はい、
明治24年には東北本線、明治38年には奥羽本線が開通、
はい、
これに伴って郊外の交通は徐々に汽車に変わっていった、
うん、
鉄道と蒸気船という幹線交通網が結合して東北地方の北部の中核都市青森を形成していったっつんですよ。でも市街地ね、市街地には、
はい、
まあ、よそから鉄道だからよそから来るけど、うん、市街地はその頃まだやっぱり人力車と馬車が主流を
占めた。そうですよね。
で、その郊外交通と市街地交通のアンバランスがこの時代の青森を特徴づけていると。そんな状況の中で、健康を害した篠原は第一線を退き、しばらく青森の交通史の表舞台から姿を消す。
あ、そうですか。
目先の聞く彼のことで鉄道普及に伴う馬車事業の衰退をいち早く予感していたのかもしれない。
うん、
そして病気から回復した彼は北海道との交易事業に熱中するようになっていくんだそうですね。
うん、
で篠原は一旦その貿易とかそっちの方に行って表舞台から姿を消すんですけども、この辺りから徐々に自動車が出てくる。
はい、いよいよ自動車の登場ですね。
明治の終わりに近い明治43年、青森の郊外に一台の自動車が現れる。
初めての自動車、
ライジング3石油会社の自動車だって。
ライジング3、
なんかかっこいいよね。この石油会社はすでに明治38年野内村にタンクを設置し、原油をスマトラ島から輸入して東北や北海道、さらにはカラフト方面に売りさばいていた。 石油会社で。
あ、そうで、今でもありますよね、の内に。
あるんだ、はい、ああそうだ、このだからなんだっけ、ライジング3石油会社は今あるかどうかは分かりませんが、だそうです。
うーん、
でその自家用車が市内の浜町にあった特約店の東北タンク紹介を視察するために来たと。東北タンク紹介
って今ありますね、
ね、
はい、
さあここからどうなっていくかですけど、
うんうん、
たった1台入ったところで今日おしまい
時間でございます。まだまだこの先続きますね。
続きますね、まだ1台だからね、
はい、そうです、ね、それではプラス
今日のはね、もう大好き、ジョニーシンバルのヒット曲です。
14カラットソウルでMr. Bassman.